ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョカンジザイボサツギョジン
ハン
やはらみたじしょけんごかいくどいさいくやくしゃりしひくくふいしきぜくくそくぜしきじゅそぎょしきにょぜしゃりしぜしょほふめつふくふじょふぞふげんチュムシキムジュソギョシキ
無限にぜいぜ
いシンニムシキショコミソクホ
無限カ
イナイシムイシキカイム薬無無明人内し無老し薬無
老し
無苦衆滅道無知薬無徳異
無
所得菩提薩多へ般若波羅蜜多故無けげ故無苦不穏理一切無足業名犯三世諸仏般若波羅蜜多故徳徳多羅三藐三菩提悉般若波羅蜜多大人修税大名修税無上修無都道修の上一切苦実不幸高説般若波羅蜜多修即説修末手ギャテ腹ギャテ腹ソギャテ母子ソアカ願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを
ちょっと今からね、
一眼ちょっと離しますので、もうゆったりとした格好をしてください。足崩しちゃってください。はい、じゃあ始めたいと思います。はい、今日ね、11月、あ、今日が11月3日あの文化の日ですね。そっかそっか。はい、ですね、まあ、普通だったらあと今年も2ヶ月なんだけど、一般の場合は今年あと1ヶ月しかないんですよ。っていうのは、いつもね、例年12月は、インドへ行っちゃうので、で、その後台湾へ行って、1月の12日に戻ってきます。だから、また再開は1月の半ばになってしまってね、1ヶ月ちょっと、お休みじゃなくて、まあ、活動は続けるんだけど、ただ日本じゃなくて、インドと台湾になるというだけでね。で、まあ、それで日本のサンガとも切れちゃうかというと切れなくて、日本のサンガの何人かはね、インドまで一緒に来ますし、それから台湾の方はね、結構台湾の方は正月休みを利用できるのでね、結構今年の1月も結構たくさんの人がいらしたんだけど、ですから台湾の方はね、日本の人ももうちょっと気楽に、インドよりかね、はるかに気軽に来れると思いますから、もしよかったら、台湾もいらしてください。1月の2日か、ぐらいからね、台湾のファーリエンっていうね、花ハスって書くとこですけども、カレンって、まあ、日本で読みますけど、普通はファーリエンですね、の、リトリートセンターで、リトリートやります。ね。まあ、ただもちろん、海外ですから、私は普通日本語、英語を話して、それを中国語に翻訳するっていうね、形になります。まあ、ちょっとね、もちろんそれは台湾の人相手なので、そういう形でおりますからね。まあ、それ承知してもらえるんだったら、ぜひぜひいらしてください。ね。まあ、って言いながら、言ってることは普段日本語で喋ってることとは英語で喋るだけだから、大体見当はつくと思いますけどね。はい。で、そんなんでね、11月が、あと、来週同じようにね、同日、座禅会やって、で、その後が、名古屋、京都へ行きます。ね。これ名古屋で聞いてる人は、15の、ね、金曜から16の土曜にかけて一泊の座禅会を、東別院の隣の総覚寺っていうね、浄土真宗のお寺でやります。ぜひぜひいらしてください。一泊泊まりながらの参加と、16日朝から日帰りの参加とね、できますので、で17日が、京都の東山の私の友人の家で、午前中が東先生によるヨガクラス、午後1時から、京都の座禅会という、ね、形になります、ね。名古屋京都とも今年最後の活動になりますので、ぜひぜひいらしてください、ね。はい。それでその後がね、菊花接心、菊の花の接心を勤労感謝の日を中心にやります。でそれで終わりですね。でそれが25日で終わるんだけど、で25日はダライ・ラマ法王様がね、両国の国技館で講演会されるので、で接心参加者はそのまま両国へ、国技館へ行って、法王様のお話を聞いて、でそれで、解散ってね。それで一応一方今年 の, 活動は終わりって感じですね。はい。ですのでちょっとね、もう残りを少なくなってきちゃって、
出世はしないんですけどもね。でその上もう一つね大きな仕事があって、まあこれね座禅会始まる前にちょっとお知らせしましたけど、そちらの東玲子先生、一方のヨガの先生、まあ、ここのシュリアシャンティアシュラムの責任者ですけども、がね、今度青空のヨガ、トラディショナルアシタンガ編、ねっていうのを、DVD を作りました、ね、それで、今最後 の, プレスの作業をしていて、で11月の8日、今週の金曜日ですね、午前中に、一本に届く。でそのまま、金曜日の午後に、ボランティアが一人ね駆けつけてくれるので、私と東さんともう一人で3人でね発送作業して、でお送りしますね。メール便の、黒猫のメール便で送るのと、それとあともちろんね来週末まだ、ここでやりますので、ヨガクラス、座禅会に参加した人はそのまま手渡しするし、名古屋京都でも手渡しするし、ね、接種の時も手渡しするってね、そんな形で、したいと思います。まあ要するに、まあ、11月で、もう一気にやりたいなと思ってます、ね。まあ、その後ね、来年になったらもう一回再プレスをして、もっと広い層にね広めていきたいと思いますけども、ちょっと今年はもうすでに知っている仲間たち、ね、一方案とシュリシャンティのメーリングリストに載っているような、仲間たちを中心に、お分けしたいなと思ってます、ね。ですからなるべく何度も手間をかけたくないので、一気に発送作業したいと思いますので、できるだけ7日の木曜日までに、予約の名前を入れてくれるとありがたいです。まあ、手渡しはね、まあ、いいですけども、特に送る方ですね、送る方は8日に一斉に送りたいので、ぜひぜひ、7日の木曜日までに名前を、東さんか、一般の方まで、メールでお知らせください、ね。東さんのシュリシャンティアシュラムの、サイトへ行ってもらうと、詳しい、案内が出てますので、これポッドキャストを聞いていて、私のメーリングリストに入っていない人たちですね、私のメールを受け取ってない人たちは、東さんのシュリシャンティアシュラム、シュリシャンティアシュラムで検索すれば出てきます。ね、でそこに、ページの2番目の記事としてね、そのヨガ DVD の記事が載ってますので、そこにどういうふうに手に入れ、内容紹介とどういうふうに手に入れるのかの詳しい説明がありますから、それを読んで、ご連絡くださいですね。はい、そういうことで、でこれね昨日かなんかに送ったメールにも書いたんですけども、マインドフルっていうね言葉、まあ今この今日たくさん新しい人来てらっしゃるけど、まあ多分この部屋にいる全員が知っていて知ってる言葉で、でまあそれが多分ねマインドフルっていう言葉を中心に今これからの世界は動いていくはずなんですよ。でまあ世界って言った場合、今一番広い意味で世界で使ってるんですけども、まあ、それが今まではねマインドフルって言っても本当に仏教をやっている非常に一部の人たちのオタク的な話題に過ぎなかったのね。でそれがもうそういう時代は、特に少なくともアメリカで終わっていて、まあ、もちろんアメリカでもね最初は、仏教瞑想をやるっていうね、まあ、これはアメリカでもものすごい数多いですけど、日本の人は想像つかないぐらいの数のアメリカ人たちが今瞑想しています。そして瞑想センターというのは日本の人が全く想像もつかない数と量と規模と、ね、がアメリカで行われている、ね。でも言いながら、まあ、やっぱりアメリカでもまだ少数だったわけですけども、でももうそういう少数の仏教瞑想をやっているような人たちの枠を超えたところで、だからもう仏教という枠も超えたところでマインドフルネスというのが企業の中に入ってきている、ね。どういうふうに職場環境を作っていくかというようなレベルで、 うん、だからこれは職場環境であって、もういきなり宗教とはもう関係、直接には関係ないですね。そういう、職場を作っていく、ね、みんなが気持ちよく働くような、ね、っていうような文脈で、ね、そうするともう、職場環境ってなったら別に特殊な会社じゃなくて、みんなが名前を知ってるような会社ですね。 Google さんとかね、そういうところで、ね、まあ、Google に、何十年と勤めて、何十年でもないか、勤めて非常に成功した人が、Google 辞めて、経営コンサルタントになって、でその自分の経営コンサルタントの中心コンセプトがマインドフルネス、ね、でそれを、今盛んに、宣伝していて、本を書いてベストセラーになって、ね、っていうようなレベルですね。だから経営コンサルタントとかそうなるともう完全にメインストリームいいところじゃないですか、ね、そういうレベルに来ています、マインドフルネスっていう言葉がですね、でこれはもちろんそのまま日本に、タイムラグを伴って、入ってくるのはもう当然 でもちろん今そういうことを、ね、考えている人たちはもう完全に今やっていますね。でそれで、ヨガの方でも、今年の11月ですかに、マインドフルネスっていうテーマをした非常に大きなワークショップが開かれる。でそれは、特殊な人相手ではなくて、まあ、一般のヨガ愛好者相手、つまり今までヨガを美容と健康のためにやっていたような人たちを対象として、ワークショップが開かれて、で今年のテーマはマインドフルネスですよ。じゃあマインドフルネスって一体何なのって言って、でそういう説明がされる、ね、だから全く本当にマインドフルネスっていう言葉を聞いたこともない、生まれてこの方聞いたこともない、人で、それでヨガを美容と健康のためにやってきた人たちですね、でその人たちを、相手に、マインドフルのワークショップが、開かれるということですね。でそれで、ちょっとね、まあ、まあ、その時のねマインドフルネスの、説明が非常に、まあ、こうなるんだろうなっていう説明ですね。で、それがね、例えばまあこういう、もう文脈は分かりますね、何言ってるかね。仏教瞑想とか何とか関係なしのところで、非常に一般的な文脈の中で今マインドフルネスという言葉が入りつつあるということを言いたいんですよ、ね。だから、まあ、要するに、まあ、多分皆さんだったら大体月曜日から金曜日までどこかで働いてらっしゃる、ね、それで土曜日曜に、どこかの瞑想会に来る。で今までだったらば月曜日から金曜日までと土曜日曜がぶった切られていたわけですよね。で皆さんどこかで働いていらっしゃったとしても、で土曜日曜に瞑想会に来てマインドフルネスとか何とか喋っての瞑想会の仲間とは喋っても、月曜日に職場に復帰したら誰とも話さないっていうのがまあ普通だったじゃないですか、ね。だけど今私が言ってるのは月曜日から金曜日のレベルでマインドフルネスが入ってきてるってことを言いたいんですよ。わかりますね、言ってることがね、はい。でその月曜日から金曜日のレベルでマインドフルネスを入れなきゃいけない必然性っていうのがあるってことですよ、当然ね。でなぜ、みんなもう心が折れちゃってるから、ね。でまあ、昨日もそういう人たちと話していて言ったんだけど、まあ今本当に会社の例えばうつで休職している人の率が、まあ、それ統計いろんな取り方あるんでしょうけども、まあ、その人によると 6% だって言われて、ちょっと待ってよ、 6% ってめちゃくちゃ高い数字で、だからまあ まあそれは 6% の人がもう働けないぐらいに追い詰められているってことはもう 6% だけの問題であるわけないじゃないですかね。残りの 94% の人にも非常に影響を与えている。だから 100% の人たちが何らか、気持ち的に追い詰められた状態になっている。それは日本でもアメリカでも韓国でもね。でだから、もうマインドフルネスとかいうのがなんか非常に仏教オタクとかねマイノリティの人たちのものであっていいわけがないですよ。だからもう 100% の人たちマジョリティの人たち世の中のど真ん中の人たちのところにところで今マインドフルネスっていうのが、本当に注目を浴びてるんじゃなくても実際にもう行われている、ね、それがまずはアメリカで行われてでそれが多分日本にももう入りつつあるしそして、まあ、それの一つの表れとしてヨガ、健康と美容のためのヨガだったはずなのが、そういう人たち相手にいよいよマインドフルネスってことが、言われるでそういう大規模なワークショップが、まあ、今度開かれるってことね。こういう文脈ですよ。物事はやっぱり文脈と構造というものが大事ですからね、それを押さえた上で、この説明ちょっと聞いてくださいね。マインドフルネスとは、今この瞬間に意識を集中し周りのさまざまなことにとらわれることなくありのままの自分を感じることっていうのが、これもちょっとね、でこれの説明っていうのがこのマインドフルネスの効果は科学的にも証明されアメリカの UCLA ではマインドフルネス研究と普及専門の機関もあるほど科学的にも効果が証明されていることから現在ではさまざまな心理療法に取り入れられ医療心理療法などの専門分野で世界的に注目を集めています。日本では昨年マインドフルネスを提唱したジョン・カバット・ジン博士ですねが来日したことをきっかけにさまざまな書籍が発売されヨガの世界にもその各広がりを見せています。いろいろな悩みは欲望や感情や思いにとらわれることに原因があるという仏教思想や心理療法の考え方に基づき今ここの身体感覚に注意を集中しさまざまな欲望、感情、思いと距離を取りそれらに引きずられないようにすることです。今に集中することを実践していくことで脳の状態は驚くほど変わるそうですよ。実践方法はたくさんありますが瞑想、太極拳、気功、そしてヨガなどがよく挙げられています。現在医療にも取り入れられつつあるマインドフルネス、うつ病や依存症、不眠症などさまざまな病気が治り再発しにくいことも証明されていますが現在は企業の研修にも取り入れられていることを皆さんにもぜひお伝えします。皆さんもご存知の大手外資系、一般企業、金融、ホテルなどマインドフルネスの実践をするようになり従業員の心身の状態が驚くほど良くなり業績も上がり顧客サービスも上がった、そして仕事がうまくいくと家庭もうまくいくというさまざまな良い事例が世界にはたくさんあるようですよ。これは知るしかないですね。でマインドフルネスの実践で仕事も家庭も変わりそうですね。このマインドフルネスは何かを知り実践して体感することができるのは2013ヨガワールド、っていう話なんですよ。で ここでこの文章で読み取ってほしいのは、なんていうかこの文章で読み取ってほしいのは単にヨガマインドフルネスの説明をしているわけじゃないんですよ。つまりマインドフルネスっていう、まあ、この部屋にいる人は大体も多分仏教の文脈で多少勉強してきた人だから、まあ、すでにマインドフルネス知ってるじゃないですか、ね、その我々がよく知ってるマインドフルネスっていうものがいよいよ世間の中に入りつつある。でその時にどういう説明の仕方をされて今世間の中に入りつつあるのかっていうことを抑えてほしいっていうことなんですよ、ね、今私がわざわざこの文章を読んだのは、ね、っていうあののが今のあのマインドフルネスをめぐるちょっと世間の大きな流れがあって、でそれがいよいよヨガの世界に入りつつあって、でそうなんだけども当然まあ、仏教の世界でね、マインドフルネスが日本に入ってきた そしてそこでさまざまなことが起こった。でそして一方案ではそれからさらに一歩進めたっていうのが、まあ、大きな流れですね。でそれを、まあ、この間の本だとこの、私らの本だと、マインドフルネスが入ってこない前の仏教を仏教 1.0 と言い、そしてマインドフルネスが入ってきて、ここ十数年の動きですね、それが 2.0 と言い、そしてでだけどもちょっと 2.0 のマインドフルネスの捉え方がちょっと何か肝心要のことがあれなんじゃないのっていう問題提起で今 3.0 を提唱しているっていうことですよ。この文脈きちんと押さえてくださいね。でだから要するに、日本で仏教を中心として、そしてマインドフルネスっていうことをきっかけとするとそういうふうに 1.0、2.0、3.0 っていうふうに、まあ、きれいに整理がついちゃう、ね、そしてそれは仏教だけではなくて、この 1.0、2.0、3.0 っていうのは、私と藤田さんが話していくうちに分かったのはどうもこれは普遍的構造みたいなようだ。つまり仏教だけに成り立つんではなくてもっと普遍的なところでアプリカブルっていうのかな、適用可能なっていうような感じ でだから当然ヨガにも適用可能で、ヨガ 1.0 ヨガ 2.0 ヨガ 3.0 ってね、当然なって、でヨガ 1.0 っていうのが、まあ、マインドフルネスが入ってくる前のヨガだから、だから要するに美容と健康と、きれいになるため の柔軟体操としてのヨガですね、まあ、普通のスポーツジムで行われている。でそこに今 2.0 の、マインドフルネスがようやくどうも入ってきつつあるみたいですね。まあこれヨガの事情をよく知っている友達といろいろ情報交換して、まあどうもそうらしいっていうね、ことで 2.0 ね、でそうなんだけども当然一方案で、やってるヨガっていうのは、まあ、2.0 のヨガをやってるわけじゃなくて、まあ、3.0 になっちゃってるわけね。で 3.0 だといよいよ全く仏教の時と同じで、仏教の 2.0 のマインドフルネスの捉え方にどっかなんか一番感じがなめのとこが欠けてたんじゃないのっていうね、そういう問題意識 でそれで今 3.0 っていうのを提示してるんですけども、まあ、だからヨガっていうのもマインドフルネスっていうものをただ入れるんじゃなくて、本当のマインドフルネス、マインドフルネス一体何なのよっていうね。でそれで、まあ、さっきのね東先生の、DVD を今予約受付中っていうことで今予約を申し込んできた人が書いていらしたんだけども、まあ、その人は、まあ、ヨガクラスへ行ってまあ、そこは単なる柔軟体操のヨガクラスではなくてもうちょっと、あれだったんだけども、ただ観察しなさいって言われた。ヨガは朝直しながらね、じゃあ観察しなさいって何を観察するのよ、で一体何の目的のために、そしてどうやって観察するのよっていう説明が分からなかったんで、それを質問したら何も答えてくれなかったっていうね。これもう手に取るように分かるじゃないですか。これ本当にマインドフルネスがただなんか観察しなさいっていうのが大事だよねっていうのをただ本当に聞きかじっただけの人がなんとなく朝の説明の中に皆さん観察しなさいって入れただけで、それだって意味を持たないわけですね。でそれがなんか呼吸を観察しなさいとかね、体の感覚を観察しなさいって言うんだったら、まあ、もうちょっとマシなんだけども、それですら私らはそこら辺の説明がはっきりしないと仏教 2.0 で完全に行き詰まってしまうということをもう経験したわけですよ、この十数年の間に、ね、だから観察しなさいっていうことを本当にヨガの中に入れるんだったらば、仏教 2.0 が経験したことをそのままヨガでも使えるっていうことなのね、でそうすると一気にヨガも 3.0 へ行ける、ね、まあ、それはなぜかって 2.0 の経験はもうすでに仏教で散々やったから、ね、 だから仏教が 2.0 からどうしても 3.0 へ飛ばなきゃいけなかった必然性をそのヨガに当てはめちゃえば、もうすぐに、今はねヨガマインドフルネスがようやく入ってきた段階で、ようやく 2.0 始まる段階みたいなんですけども、そこから一気に 3.0 へ飛べる、ね、でそれをやってるのが実は、一方庵のヨガです、ね、なかなかね一方庵のヨガ理解されなくて、私も東さんもちょっと結構苦労したんだけど、まあ、最初から美容のためでも健康のためでもダイエットのためでもないですよってね、ことは言ってる。だから要するに 1.0 じゃないですよって言って、じゃあ何なのよって言った時に、まあ、いろんな説明してきたんだけども、まだヨガの世界ではマインドフルネスっていうのは十分入ってなかったからね、よく分かんない。でもようやくマインドフルネスっていうのが一般のヨガの世界に入ってきたから、結局要するに文脈ができたわけね。で文脈ができたら、そのマインドフルネス文脈ができたら、その上でそれを乗り越えなきゃいけないっていうこともできるわけで、ね、そういう中で今ようやくヨガが 3.0 のとこまで、行き始めて、でそれをやるっていうのが、マインドフルネス、青空に基づいたマインドフルネスっていうことですね。そういうヨガ、です、ね、でまあそれのね、その第一弾としての DVD ができて、ね、まあ、でも東さんとちょっと話したんだけど、まだ、どんどん進行中で、東さんの、理解もどんどん深まってるから、もっと、ね、深い説明をする、ものをどんどんこれからも出していきたいということです、ね、まあ、でも一応ね今度の DVD をやってもらったら、今までとは全く違う、ね、まあ、もちろん前屈もするし、ね、普通皆さんよく知ってるアーサナばかりですけれども、だけどそのアーサナをやる意味が目的が、全く違う、ね、その全く違うというのはどう違うのかというのが非常によくわかるかと思いますのでね、ぜひぜひしてください、ね、そういうふうにしてヨガの世界でも仏教とパラレルな動きがあって、でそれが、世界世間一般とつながっている、ね、でそれが全部今ずっと言ってきたように、今までだったらこういう瞑想とか座禅というのは土曜日曜の話だったんじゃないですか、ね、土曜日曜だけお寺行って瞑想センター行ってちょこっとやる、まあせいぜいあと休みの時にリトリート出るとかね。でそれとは関係ない月曜日から金曜日の世界があって、で皆さんは2つの世界を生きざるを得なかった、ね、だけどもその月曜日から金曜日までの世界が完全に今本当に行き詰まっちゃっている、あらゆる意味でね、これは日本だけじゃなくてアメリカでも韓国でも、でも私ら9月に韓国行ってきたばっかりなんだけど、韓国も本当に非常に辛い状況になっている、ね、OECD の国の中でも本当に自殺率が今トップなのかな、韓国がね、そのぐらい韓国の人たちの気持ちの追い詰められ方というのはすごくて、でだから韓国の世界ではもう今もやたらにセラピーとか、瞑想とかが、言われている。でその言われているのが宙に浮いた理由で言われているんではなくて、ね、本当にこれをしなかったらもう本当に心がポキッと折れてしまう、その折れる直前に何とかするためにっていう本当に必死さでもって今、セラピーだとか瞑想だとかっていうのが韓国社会の中にどんどん入っていってる、ね、でそれで、韓国から帰ってきた時に言いましたけども、本当に韓国では瞑想センターが次から次へと生まれている。でそれもそんなチャチな瞑想センターじゃないんですよ。一山開発しちゃうようなね、何十人何百人があれできちゃうような瞑想センターがもう次々と生まれている。なぜ？簡単です。それを必要としているからですね。で物事って何でも必要としている人さえがいれば物事はできるし、ね、当たり前ですよね。人が集まってお金が集まって動いていくから。だからそのぐらい、必死になって瞑想とか ね、セラピーとかでマインドフルネスっていうものが今追い詰められた韓国の人の気持ちを捉えているっていうことですね。で、まあ日本も日本と韓国でちょっと牧場が違いますけれども、まあ同じようなもんで、でだからこそね、あの月曜日から金曜日の世界にマインドフルネスっていうものをどんどん本当に入れていかなきゃいけないですね、っていうことです。だからなんていうかな、もうなんていうか、皆さんもなんか土曜日曜の世界と月曜日から金曜日の世界を分ける、今まで分けなきゃいけなかったんですよ。これ私よく分かります。私は土曜日曜の世界の人間だから、ね、私は土曜と日曜に、皆さんを受け入れる立場の人間だったから、だから土曜と日曜に皆さんを受け入れるんだけども、この人たちが月曜日に会社に戻った時に多分土日にやったことは全部ちょっと一旦蓋しなきゃいけないんだろうなってことはもちろん私も知ってたんだけど、だけども今はもう全然そうではないですね。だから土曜日曜日でやったことと月曜日から金曜日までの世界と本当に今はつなげなきゃいけない時代がいよいよ来た。なぜ？つなげない限りもうこれ以上やっていけないから。ね。っていうのが、あの今の、今月曜日から金曜日までの、職場のメンタルヘルスを知っている人だったら全員がうなずくはずです。ね。これも本当にそういう専門家と話しても完全にみんなそうです。ね、で、それはなんか経済的に、そんなことしたら経済的にとかね、なんかその逆で、経済的にもね、一人の人間が心がポキッと折れちゃった時にどれほど、経済的に損失が大きいか。ね、だったらば、そういう環境を変えた方がはるかにマシだっていうね、そういう話ですね。ですから、世の中の流れ全体がそうなっていて、そしてそれがヨガの世界にも来ている、ねっていう話ですけども、まあ、今日はちょっとヨガの話じゃなくて仏教の話になりますけれども、まあ、一応ね、我々がやっていることも、そういう文脈の中でやっているということは、理解していただきたいなと思います。ね、はい、でそれでね、今日はちょっといろいろもうすぐ入っていきますけども、まあ、今度の本、まあ、いろんな批評批判受けてますけれども、バージョンっていうのがよく分かんないっていう、人が結構いるんですよ。ピンとこないっていう人がね、だけど、まあ、今のマインドフルネスっていう、ことを中心にすればね、もう分かってると思いますけども、要するにマインドフルネスっていうのが入る前の段階が 1.0 で、マインドフルネスっていうのが入った後が 2.0 で、でそしてだけどもそのマインドフルネスの説明の仕方にどっか致命的な足りないものが、間違ってはいなかったけども足りないものがあったので、みんなちょっといろいろなんか先へ進めなくなっちゃった。でそれを、打破したのが、したところから 3.0 が始まるっていうね、そういうふうに見てもらえれば、結構すっきりいくと思います、ね、でそうなんだけども、これはね、あくまでも 3.0 からの見方であって、なんていうかな、山を登っていてもね、登ってる最中で全然わかんないじゃないですか、自分がどこ登ってるかね。あなたは今3合目登ってますねなんて言われたってピンとこないわけですよ。だって見えてるのはただ木が周りにあるだけじゃないですか。ね。あなたは6合目登ってますねって言われて、まあちょっと木がちょっと麓の木とは違ってきてるから、まあちょっと高いところまで来たのってのはわかるけども、でも登ってる人には自分が6合目あたりを登ってるってことはピンとこないわけなんですよ。でどこでピンとくるかっていうと、やっぱり広々としたとこまで出てからですね。ですね。で、それでね、で、なんていうかな、1.0、2.0、3.0 っていうものの分け方は、やっぱり 3.0 のからのパースペクティブなんですよ。ね。で、そこから見れば、もう綺麗に、 1.0、2.0、3.0 っていうのが本当に見えて、これは単なる解釈でもないし、単なる個人的に意見でもなくて、本当にもっと客観的に事実として 1.0、2.0、3.0 があるっていうのが本当に綺麗に見える。から、だから、なんていうか、1.0、2.0、3.0 ってこういう分け方は、私らの本で初めてやった分け方ですね。で、これは私も藤田さんも、最初からこんなことをするつもりはなくて、で、二人で話していくうちに、だんだんとそうなってきたっていうね、流れからただ生まれてきたっていうだけで、この本も、まあ、藤田さんと私とか、ちょっと30年振り返ろうよねっていうぐらいのノリで始めたんですよ。ね。いきなりアップデートしようなんて気はなかったんだけど、だけど、まあ、藤田さんと二人で、今年の春からね、何回も会って話をしていくうちに、この、アップデートとかバージョンということが自然と出てきた、のね。でそれが、彼は、ソート州の、サンフランシスコにある、ね、国際センターっていうところの所長さんで、まあ、年の半分はいかなくて3分の1以上はねアメリカにいて、まあ、要するにアメリカでのソート禅の最高責任者なんですよ、ね、だからもういろんな禅センターへ呼ばれては講演をして、接心をやって話をして、だからまあ本当にアメリカの仏教の本当に最前線 をね話、まあだから こんな感じでアメリカ人の参加者たちと向かい合って話してる人です、ね、だからまあでも本当にアメリカの人たちっていうのはただ講師の話を、あ、そうですかってあり方そうに聞いてはくれないんですよ。ね、ちょっと、それはあなたはおかしいんじゃないのとかね、ちょっとそれは同意できないとか、もうガンガン入ってきて、でガンガン質問が来てっていうね、まあ本当に、まあ本当に率直に話し合うわけ。要するに、なんていうか、予定調和の世界ではないから、予定不調和の世界なんですよ。ね、だから、ちょっと、もうものすごい緊張、初めてのところへ行って一体どういう質問が出てくるかとか、でこの質問のバックグラウンドもちゃんと分かってなきゃいけないし、で、まあ、そういうはっきりで真剣勝負の世界です。アメリカの禅センターとかなんかで話をするってことはね、 ですから、まあ、彼はまあそういう生活を今1年の3分の1ぐらいやっていて、だから、まあ、アメリカの仏教の最前線の本当の現場を今やっている人ですね。でそれでまあ私は私でこっちのアジアの方を、まあ 今はね1年のうち1ヶ月ぐらいしか行ってないですけども、やって、まあ本当にセアドルやリンポチたちと普通に話をしてるして、まあビルマの、総員が一体どんな風になってるのかとかね、まあ、まあ実際現場生きてきた人間だからまあ分かるんだけど、まあ、そんな中で、そういう2人がね情報交換をして、やっていくうちにどうもこのバージョンが変化しているっていうことがだんだん見えてきて、だから要するに現象としてはあったのものをちょっと名前をつけてあげた途端に非常にはっきりする。でそしてそれは私と一生さんっていう藤田さんっていう人が勝手に思ったことではなくて、で私と、まあ、最初に私と2人が勝手に思ったことなんだけども、そのアイディアを、ね、共有してみると、ああみんなが、あそういうふうにすれば私が今までここ十数年の間経験したことのが全部説明がついちゃうっていうね、あ要するにそういうことだったもんねっていうことが、だからこの本が非常に今ね、もうほとんど仏教 1.0、2.0、3.0 っていうのがなんか世間で認知されちゃったような形に今なってますけども、それは私アイディアが認められたってことではなくて、実態として 1.0、2.0、3.0 が実際にあるからあったんだけども、ただ名前がはっきりしてなかったから、その名前がはっきりしてなかったからなんかみんなよく分かんなかったのを名前私らつけちゃったから、そしたらもともとみんな知ってるはずだったの、知ってたはずなんですよ。だから 1.0 指定してる、 2.0 指定してる、3.0 はまだ知らないんだけど、でも 1.0 でも 2.0 でもない何かっていうものを 皆が求めているってことは確かです、ね、だから 1.0 でも 2.0 でもない何かじゃなきゃもうどうしようもないんじゃないのっていう感覚だけはあって、でもその何かっていうのがまだ見えないから、まだなんかみんな頭混乱してたんだけども、それ要するにそれをちょっと仏教 3.0 と名前をつけてみようよ、ね、そしてまだ 3.0 でつけただけじゃまだ全然わかんないんだけども、一応 3.0 って名前つけちゃえば我々がなんか求めているも のがなんかはっきりしてこないっていう、そういう話なんですよ。でそれで 3.0 って名前をつけて、それを要するに 1.0 でもない 2.0 でもない何かっていうふうにして、そしたらこのアイデアが本当に多くの人に受け入れられて、だけどもちろんね 3.0 と一体何なのよっていうのがね、これがもちろん大問題であって、でそれは正直言って私と藤田さんにとってもまだ 100% はっきりはしてないんですよ、ね、それはこれはだってこの間話し合いながら出てきただけだから、この間6月か5月か6月ぐらいにね、だから私と藤田さんにとっても正直言ってまだ完全に 3.0 の全貌がつかめてはいないんだけども、っていうかそれを今2人で研究中なんですけどね、まあまあそういう流れなんだけども、でも 1.0 でも 2.0 でもない何かっていうとこで、それこそが本当にみんなが求めていたものなんじゃないのかっていうね、そういうコンセンサスが今できつつあって、でまあ、来年のね朝日カルチャーセンターですね、新宿で、新宿の本部ですけども、そこで私と一緒さんが毎月交代で仏教 3.0 を模索する講座がやります、まあ、藤田さんはずっとやってたんだけど、それに私が加わる形でね、で私の方はもう完全に仏教 3.0 っていうのをもう講座の名前として出します、ね、だから朝日カルチャー の講座のパンフレットの中にいよいよ仏教 3.0 が出ます、ね、この意味分かりますね、というのは朝日カルチャーっていうのは、まあ、あそこは本当に目端が利くっていうか、本当に世の中の流れをキュッとつかむのが非常にうまい人たちですよね。で本当に仏教でもこの仏教の大きなトレンドを作ってきた人たちをのほとんどあそこの講師として呼んでますから、でしょ実際問題としてね、そういう中で、パンフレットの講座名として 3.0 っていうのがもう出ますので、まあ、別に朝日カルチャーの講座パンフレットに出たからってそれでイコール世間に認知されたって意味ではないんだけれども、もちろんそうではないんだけども、そんな勝手に決めないでよってなるけども、まあでもね一応の目安として、ああだってそれ世間の人が 3.0 っていうの興味なかったらそんな講座として乗るわけがないし、あるいは講座自体が成り立つわけがないんですよね、当然ね。だけども今私はもう当事者もいいよくて、当事者もよくて、まあ、当事者なんだけども私がね、私と藤田さんが当事者なんだけども、私らのとこに入ってくるリアクションからすれば、ああこれこそが本当にみんなが求めてたもんなんだなっていうね、とこですね。で要するに、1.0 の世界では、なかなか言葉、心が問題にするってことが本当になくて、で、なんていうかな、まあ、これも質問を受けるんだけど、じゃ心を問題にしないって言ったらどういうことなのかっていうね、本当にそこら辺がね、分かんなくて、まあ私も分かんないし、一般世間の人たちも分かんなくて、で、まあ、まあまあいいや、でそれでね、まあある方が、まあ 1.0 の世界をよくでもないけど、まあ座禅会とかで行っていて、でその後一方案に来て、でその違いということについてね話してくれたんだけども、まあ、書いてくれたんだけども、まあ、彼によると 1.0 の人たちっていうのは、まあ、自分の弱さを見せないっていうね、これ非常に私よくわかるんですよ、私も 1.0 の世界にいた人間だから、 でそれに対して山下先生っていうのは自分は病気であるってことをしょっちゅう言ってる人だってねでこの間の日曜日は要するに一方案での患者友の会だって言って言ったんですけどもそこら辺なんですよ。要するにねこれどういうことかっていうとこれ非常に重要なポイントだから話しますけれどもその何て言うかな私にとって仏教っていうのはなんか客観的な学問の対象とかにはなり得ないんですよ、ね、あるいはなんか仏教っていうものがとにかくありますとかねそういう話ではなくてそんな余裕のある話ではなくてそれよりかとにかく本当に自分のいろんなものを解決するためのものっていうのがそもそものスタンスで、これはまあずっとここ数週間患者性っていう言葉を中心にして話してきたことなんですけれども要するに、まずは自分が患者であることを認めた上で、で患者として、自分のいろんな苦しみや、病をどう治していくのかでその治していくための薬として、今仏教というものに出会うっていう、ね、そういうスタンスですね。まあそれはまあずっとここ数週間話してきた、ことですけども、だからそうすると患者としての私と患者としての私の前に薬っていうものがあって、でその時に。薬っていうものをなんか客観的に研究するも何もあったもんじゃなくてもう患者にとって唯一の関心というのはこの本当にこの薬が私のこの胃の痛みを本当に解消してくれるのかどうかそれだけじゃないですか。ただそれだけなんですよ、ポイントとしてはね。でそれ以外のこと一切関係ないんですよ、ね、でこれも本の中に書いたんですけども、その薬の製薬会社のこととかね、薬のパッケージのこととか、そういうことは一切関係なしで、あるいは薬の成分のことすら関係なしで、ね、まあ効くか効かないかっていうまずそこなんですよ問題は。でその後でこんなに効いた薬の一体成分は何だったのっていう話とかね、まあ、もちろんいろんな、じゃあこんなに効いた薬のはどういう、歴史的な中で生まれてきたのとかね、そういうことはもちろんもっと知らなきゃいけないけれども、まずは本当に効くのか効かないのかっていうのが最初の第一歩なんですよ、ね、私らにとって一番関心のあることは、でそうなんだけども、だからそういう患者性っていうのかな、患者にとって薬が効くか効かないかっていう生な現場っていうのがないところでいきなりこの薬はこういうもんなんですよ、ああそうですかって話になるとまあそれがその人が 1.0 の現場で感じたことだ、ね、でそうするとなんていうかな、本当切実さが本当なくなってしまう。いやつまり例えば薬の一つとして南無阿弥陀仏っていう薬があるわけね。南無阿弥陀仏を唱えるっていう薬が、でその南無阿弥陀仏を唱えるっていう薬のところにはもちろん、何に効くかが書いてあって、どういうふうに書いてあるかっていうと、南無阿弥陀仏を唱えると阿弥陀様によって救われるっていうのが書いてあるわけね。でもし自分が患者でなかったらば、そういうことをいくらでも言えるじゃないですか、ね、南無阿弥陀仏を唱えれば阿弥陀様によって救われるんですとかね、あるいはもうイエス様によってもう我々は救われてるんですとかね、いくらでも言えるわけなんですよ。だけども患者である私にとってそんなもん変にお役にも立たないわけね。いや本当にこの患者である私が南無阿弥陀仏っていうことで本当に阿弥陀様によって救われてるの救われてないのっていうのは 救われていることになっているんですでは済まないわけですよね。イエス様によって救われてますっていう、いや済まないわけですよ。与田さん自身が本当にイエス様によって救われてるんだっていうのが実感として感じられなかったら、変な役にも立たないじゃないですか、そんなものね。で患者としての私が本当に阿弥陀様によって救われているっていうのが実感として持てるか持てないかが本当に勝負のしどころになってきて、だけどもそれはね、それを本当にそこで勝負をかけようっていう、かけようって後で初めてそれが問題になるわけね。だけど問題はそこで勝負をかけるってことをしないこともできるんですよ。要するに全て南無阿弥陀仏を言えば阿弥陀様によって救われてますっていうことになってますっていう話で終わせれば、まあ、済んじゃうわけね。だってどっかの方に書いてあるじゃないか、そういうことってね。いくらでもこういう本に書いてあります、こういう本に書いてありますっていくらでも引用できるわけだから、だからこういう本に書いてあります、それはこの本に書いてあることをただ紹介しただけで私の責任じゃないって責任逃れもできるしね。いや本当に救われなかったあなた責任取れるんですかって言われたって、いや取る必要ないわけですね、そういう人にとっては。だってただこう私あのこういうとこに書いてあるのを引用しただけですからってね。だけども私らにとって本当に大事なのは本当に救われるのか救われないかっていう話じゃないですか、ね。で、ってことは自分が納得していなかったら言えないんですよ、ね。でそれで、なんていうのかな、そこがね、あのそれでまあなんか私が病気ですってなんかまだ言ってるけど、もちろんその病気っていうのは先週も言いましたけど、臨床心理学とかね、精神学での病気の概念をはるかに超えたもっと深い意味での病気って今使っていて、で、まあ、先週はね、言葉っていうものを使い始めた途端に我々の病気が始まったんじゃないかっていう、まあ、これとてつもなく深いテーマだから、とてもちょっとやそっとでは触れられるような問題じゃないから今週はって触れないですけども、これ触れるためにものすごくちょっと勉強しなきゃいけないからね。まあもちろん私もそういう勉強してきたけれども、だけどちょっと今はちょっと言葉の問題と苦しみの問題ちょっとまた置いといて、それよりかね、ちょっと、私が言いたいのは、もうちょっと待ってね、コミュニティの話まで持っていかなきゃいけないから、そういう患者性ですね、それを、この一方案では徹底的に重んじていて、で、それで、で、私がなぜそこで、はっきり言って結構自信を持って今言えてるのかっていうと、そのなんていうかな、私は一度もね、仏教っていうものを学問、まあもちろん学問的なことももちろんしてきたけれども、学問としてやったことはないんですよ。学問としてやったことっていうのは、要するに、南無阿弥陀仏といえば唱えれば、阿弥陀様によって救われていますっていうことは、どっかの本に、どの本に書いてありますかっていう研究ですね。そういうふうな研究、まあもちろん私もたくさん本読んできたけども、そういうスタンスで本を読んでいないんですよ。そうではなくて、本当にそれで本当に救われるのっていうね、っていう観点でしかやってこなかったので。で、それで、私らの出発点というのは、どうしても救われているようには思えない自分というのがいるわけでしょ、ね。だって全然救われてないじゃないですか。どうしようもなく惨めじゃないですか、ね。何をやってもうまくいかないし、不安ばっかりだし、心配ばっかりだし、恋人ともうまくいかないし、ね。で、そういうまあ惨めな自分がいるわけですよ。だからどうこうどう考えたって、阿弥陀様によって救われているようには思えない自分というのがまずいるわけね。で問題は、私が、まあ、今ずっと言ってるのは、それをまずは認めようっていう話で、救われてるはずなんだっていうところに逃げるのはやめようっていう話ですね。だから全然救われてるとは思えない自分っていうのをまず見ようっていうね。っていうところで見ていくと、そうするともう何もごまかす必要ないですよね。で、そこで、まあそれは私がまあ、ね、これ20代の頃やってたことなんですけども、やっていくうちに何が見えてくるかっていうと、本当に人間の苦しみと苦しみの本質っていうのがだんだん見えてくるんですよ。これは。で、私はもう本当に、一緒に悩み苦しんでる人たちと 一緒に生活したりしてたから、まあ、でそれのいろんな悩みの人間のっていうのはこういう悩みもあるのかっていうやっとこと見てきたんだけども、だけども今ね本当に結構自信を持って言えるのは、人間の悩みや苦しみの根本原因っていうのたった一つしかないって私結構自信を持って言い切れちゃうんですよ。それなぜかって言ったらば、表面的にはたくさんの悩み苦しみはあって、私は本当に表面的にたくさんの悩み苦しみを抱えている人たちと散々嫌ってほど付き合ってきただけれども、嫌ってほど付き合ってきたんだけども彼らのリアリティを全部抑えた上で、それでもなおかつ私は人間の悩み苦しみの根本原因はたった一つしかない、そしてそれを乗り越える方法もたった一つしかない、でこの方法を使って乗り越えたら全ての表面的にはたくさんあるような悩み苦しみを我々は本当に全部乗り越えられるって、ね、っていうのは私はよくね、あなたの言ってること単純すぎるって言われて、いや世の中の苦しみっていうのはもっと複雑で、複雑極まりないものだから、そんな単純なものが複雑極まりないリアリティには通用しないとかよく言われるんだけども、だってね、女性だったら恋愛の悩みとかね、病気の悩みとか、ね、お金が回らない悩みとか、あるいは学校でいじめられた悩みだとか、ね、まあ、山ほどあるわけですよ、ね、何かが心配が頭が去らない悩みとか、10年前のあの出来事が後悔して悔やまれてならない悩みとかも山ほどあって、でそれぞれの恋愛の悩みって言ったってね、そんな恋愛の悩みっていうのが抽象的にあるわけじゃなくて、ある男性とある女性との間の非常に具体的な悩みじゃないですか。だからそれぞれ山ほど違った悩みがあるわけね。でそういう山ほど違った悩みに対してたった一つの薬で効くのかってよく批判されるんだけども、私自信を持って言えるんだけど効くんですよ。なぜかって言えば、人間の苦しみの原因っていうのはたった一つしかなくて、でそのたった一つの根本的な、原因に対してこの薬は効くから。そしたらこの根本的な苦しみさえ、乗れたら、乗り越えたら表面的な、この人はあなたはもしかしたら恋愛の悩みと思ってるかもしれない、ね、A さんっていうボーイフレンドガールフレンドとの間の悩みと思ってるかもしれない、あるいは病気の悩みと思ってるかもしれない、あるいはいじめられた悩みと思ってるかもしれない、だけども本当はそうではなくてね、人間の悩み苦しみっていうのはたくさんあるように思えるんだけども、本当はそうではなくて、たった一つしか悩み苦しみっていうのはなくて、でそれがあたかも恋愛の悩みのように見えてるだけで、それはあたかもいじめの悩みのように見えてるだけで、でじゃあ本当の悩み苦しみの何なのよって言ったら、ですね、私これあんまり、まあ、時々言ってきたことなんだけども、いや結構言ってきたことなんだけども、でもこれだけだよねっていうふうな言い方はしてこなかったんだけども、人間の悩み苦しみの根本原因っていうのは抵抗です、レジスタンスですね。でそれの、乗り越え方っていうのはアクセプタンス、っていうのが私はもうこれしかないと思います。で、でこれはね、私なんで結構それ言えちゃうのかっていうと、まあ私が二十歳の頃、まあ、血を這うような悩み苦しみの世界にいたんだけども、でその時やっぱり本当に見えてきたのは、やっぱり本当の自分がなんでこれだけ苦しいのかって言ったらば、やっぱり抵抗してるからなんですよ。そしてそれの本当の乗り越え方っていうのは、その抵抗をやめてアクセプタンスするしかないねっていうことで、もうこれだけなのね。だけども二十歳の時の私はそこまでは行ったんだけれども、でそこから先は行かなくてそこから先ってどういう何かというと、じゃどうやって受け入れられるのよっていうところですね。これが二十歳の頃の私には全然分かんなくて、でその分かんないからいろいろまあやって、でそれはよし受け入れるぞって言って受け入れられるようなもんであるわけがない、ね、でそれでその、まあ、その後まあ仏教の世界に入って、まあ仏教の世界に入って、まあちょっと一つびっくりしたのは、この人たちには患者の自覚がないってことだったので、ね、患者の自覚がないまま、なんか仏教っていうなんか 客観的に存在しているものをただ勉強しているっていうね。でそれでしかも仏教 1.0 の世界だと、もうまず何がなんか絶対分かんなくなるに決まってるんですよ。そうではなくて、まず我々はとにかく患者なんだってことね。そして患者として今薬を求めてるんだっていうスタンスさえはっきりすれば大丈夫なんだけども、私が仏教の世界に入ってやっぱり一番びっくりしたのは、患者性の意識が本当に希薄だったってことで、希薄のままなんか薬局に行ったって意味ないじゃないですか。だって薬局に行ったらやたらにあの薬並んでるわけよ。で一つ一つの薬にはいいことしか書いてないんですよ本当に。でいいことしか書いてないんですよ。でこの薬に書いてあることさえ、だってこの薬にだってちゃんと下痢に効くって書いてあるからって言ったらそれでまでじゃないですか。だけども患者として与田さんが薬局に行った場合ね、もう与田さんの目的っていうのはもう非常にはっきりしてて、本当に自分のこの下痢に効く薬が欲しいだけじゃないですか。ね、いやもうその時にもちろんあの薬のあのところに書いてあるね、下痢に効きますとかそういうものはもちろんある程度目安にはなりますよ。それをまあ目安にして、そうかこれは下痢に効くのか、じゃあちょっと飲んでみようってことになって、でそれで実際に効く場合もあるし効かない場合も当然ある。でそういうことをやってほどやって本当に下痢に効く薬がやっと手に入るわけじゃないですか。でその患者性の希薄のまま薬局行ったって何なのか分からなくなる。どうせその薬の瓶に書いてあるのに騙されるだけなんですよ、ね、でそれでまあやっていくうちにようやく見えてきたのが、本当に人間の苦しみっていうのはたった一つの理由しかなくて、それが抵抗しているからだっていうこと、そしてそれの解決の方法っていうのは受け入れることしかない、ね、もう私は結構ねこれ自信を持って言い切れちゃうんですよ。これは私、それはなぜかって言ったらば、私はその私の頃自分の苦しみに対して一切妥協しなかったからね。でそして私も嫌ってことそういう苦しんでる人たちに囲まれていたから、でそれの総結論としてはそうだった。だけどもこの結論にやっぱり致命的な欠陥があって、じゃあどうやったら受け入れられるのよっていうのがどうしても分かんなかった。でその受け苦しみの原因がはっきり分かって、苦しみの解決の方法まで分かった。だけどもその解決の方法の具体的なやり方は全然分かんなかった。でその具体的なやり方を求めるために私は仏教の世界に入ったんだけど、で、ね、で仏教の世界に入った途端にびっくりしたのが、患者性が全然ないやってことだって。で患者性がないままやたらに薬が置いてある薬局行って、みんなこの頭混乱しちゃってるだけなんだっていうのが、まあ、分かってきたんですけど、でそれで、まあ、とにかくそんなのほっといて、まあ、本当に自分のにとって効く薬を求めていった果てに、私の結論としては、この部屋にいる人全員が青空と雲っていうことを分かって上でね、まあ、今日来てらっしゃると思うから話しちゃいますけども、雲の世界で受け入れるってことは絶対にできないんですよ。これはもうやった人なら分かると思うけどもね、それは雲の世界で気づくってことが絶対できないのと同じで、でまあ、ある人の批評で、私は仏教 2.0 に対して非常に冷たいって言い方をされたんだけども山下さんって仏教 2.0 結構否定的に取ってんのねっていう言われることはあるんだけどもね、この本の批評の中で、で私はそうではなくて、私仏教 2.0 って非常に尊敬してるんですよ、ね、なぜかって言ったら、少なくともマインドフルネスっていうのを問題にした、少なくとも気づくってことを問題にした、少なくとも慈悲ってことを問題にした、ね、やっぱりこれを本当に問題にして、みんな必死になってやったじゃないですか。みんな必死になって気づこうとしたじゃないですか。みんな必死になってマインドフルネスを確立しようとしたじゃないですか。みんな必死になって慈悲を持とうとしたじゃないですか。自分に対して、好きな人に対して、嫌いな人に対して、そしてみんな失敗したじゃないですか、ね、で私はこの失敗っていうのはものすごく大事だったと思うんですよ。なぜかって言えば、そういうすべてのことは雲の世界では絶対に成り立たないってことを嫌ってほど知ったから、ね、でこの雲の世界では絶対に成り立たないってことを知ることが、 我々にはどうしても必要だったってことなんですよ。でそれでじゃあ気づくことは無理なの、意味ないの、慈悲って意味ないの、ね、マインドフルネスって意味ないのって意味大ありなんですよ。だけど雲の世界では絶対に無理で、青空の世界行かないといけない。で私が必死になって求めてきたのは、受け入れるってことが苦しみの解決だってことは分かったんだけども、受け入れることができなかった。受け入れることはできなくて、でじゃあどう、何がどうだったのかというと、受け入れるっていう、ことが、地震、行くか、ちょっとやばい、大丈夫、はい、大丈夫ね、結構震度3ぐらいかこれ、はいはい、ポッドキャストかなりリアルだったと思うけどはいはい、あのちょっと鎌倉地震があって、まあ大丈夫そうですね、はい、でそれでね、でそれで私が20歳の時に感じた、直感したことは、まあ今もって正しかったなと思います。苦しみっていうのは根本原因では抵抗であって、それの解決のアクセプタンスであるってこと、うん、ね。でそうなんだけども、問題はじゃあどうやってアクセプトするのよっていうところで、で結論はアクセプトなんかできやしない、クム、の世界では、ね、でそのなんていうかな、やっぱりこの仏教 3.0 へ行くためにはね、2.0 の世界で気づこうと頑張って、慈悲を持とうと頑張って、マインドフルネスで行こうと頑張って、でも全然やっぱりできなかったっていうことがないと、やっぱ 3.0 のへジャンプする必然性がないじゃないですか、ね、だからそのためには、その うまくいかないってことを、まあ素直に認めるっていうことが一番大事ですね。でそれでまあなんていうかな、まあそこで 2.0 でいいっていう人も当然出てくるし、まあそれはそれでいいんだけど全然構わないしね。でだけども2.0 でもうどうにもならないから、どこがどうおかしかったのよっていうところで、まあ私の説明で、あそうかそうだったのねってところで 3.0 でジャンプする人も当然出てきて、でこれね、まあ今日実際に一本来てもらって非常に嬉しいんですけれども、まあ私の方をね読んで、ああ実はそこだったのかっていうところで、ちょっと自分の普段の気づきの練習を、ちょっと変えてみたら、いきなり今まで怒りに気づこうとして、でも怒りを本当に乗り越えることができなかったんだけども、まあ私のヒントでもって怒りに気づいた時に本当に怒りが消えてしまったっていうことを、まあ昨日、まあ土曜座禅会に来た人がおっしゃってくれて、ね、非常に嬉しかったんだけども、まあちょっとこの本はそういうヒントが山ほどある本だから、気づこうとして一生懸命やってきたけども怒りが全然消えなかった人に、一体どこが自分のマインドフルネスのがおかしかったのかっていうことに関してのヒントが山ほどあると思うんですけども、で本読んだだけでもそのヒントに気づいて自分のマインドフルネスがガラリと変わったっていう経験すると思いますけどね。でそれで問題はね、結局その青空っていう世界に入っていかない限り、気づきというのは成り立たない。そして、まあ、今日は気づきがテーマじゃなくてアクセプタンスなんですけども、そのアクセプタンスっていうのがどうしても成り立たない。だけども入れば成り立つ、もうそこだけですね。だからその抵抗とアクセプタンスと としてアクセプタンスが成り立つ場所としての青空っていう、っていうのがね、あの今一方でやってることの基本線です。まあ抵抗とアクセプタンスっていうのはまあ私も時々は言ってきたんだけど、それほど全面的には出してこなかったけども、これから結構全面的に出そうかなと思ってます。でそのまあ、今まで雲と青空っていうのを全面的に出してたんだけども、まあ、もちろんそれを引っ込めるんじゃなくて、青空っていうのがなぜそこまで大事なのかっていうと、それはアクセプタンスができる場所だからですね。でそして、今日はちょっとコミュニティの話をするつもりだったんだけど、まあ、もうちょっと続けますけども、でその時にね、全く新しい、コミュニティができてくる、できてくる、ね、で今までのね、なんていうかな、そのあので、コミュニティというものがなぜ大事かというと、慈悲の瞑想をやった人ならお分かりのように、単なる体に気づくとか呼吸に気づくだけじゃ何かちょっと足りないんですよ。なぜかって言えば、それも当たり前で、我々の人間関係、ごめんなさい、人間の苦しみのほとんどが人間関係から来てるじゃないですか。ね。ってことは、人間関係っていうものに手を突っ込んでいかない限り、やっぱり本当に一人一人の苦しみの具体的な姿には触れられないのね。で、そして、やってほど、親との間で苦しんで、その苦しみが自分の心の中に溜まっているとか、山ほどあるわけですよ。で、その時に慈悲の瞑想をすることで、好きな人と嫌いな人をあげることで、嫌でも自分の中に、溜め込んでいた、今ヘドロと呼んでますけども、ヘドロの部分に手を突っ込まざるを得なくなってくる。ね、で、そうすることで本当の意味で、その個人個人の中でのジョーカーが、本当の具体的なジョーカーが起こってくる。だからどうしてもね、体の感覚とか呼吸に気づくだけではどうしてもできない部分が慈悲の瞑想によってできる。で、じゃあその後で、じゃあどうするの？どうするのったら、全く新しい人間関係を作らなきゃいけないってことですね。で、全く新しい人間関係、今までだったら執着と怒り、今までの我々の人間関係では執着と怒りだけだったんですよ。誰かに執着して、誰かに怒って。で、だけども全く違う人間関係を作る。で、それは個人の今までの浄化と同時に、個人の浄化の後で、今、散々汚れていた人間関係ではない、全く別種類の人間関係を作る、ね、だからあのコミュニティってのが大事で、だから一方案の参加っていう場合には、参加のメンバー同士の、関係っていうのが非常に重要になってくる、ね、でその時に、お願いしたいのは、今までの古い人間関係の癖を持ち込まないでほしいっていうことなのね。まあ、持ち込むのは当たり前で、だってそういう人間関係しか知らないんだから。だからその時に、要するに慈悲の瞑想ってのは個人でやるじゃないですか。ね、まあもちろん対象は生きとし生けるまで広がりますけれども、やっぱり自分の中でのことですね。で、その自分の中で一人一人が慈悲の瞑想をやってる人間同士が今新しい人間関係を作ろうとしてるわけ。で、しかも、まずは、ね、いきなり皆さん明日月曜日に職場に、明日は休日か、まあね、休日だから明日まだ会社行かないでしょうけど、ね、あの会社に戻って、まあ、隣 の席にいる同僚との間に新しい関係を作って、まあ、ちょっとなかなか難しいかもしれないけれど、まずはね、あのそういうことを全部承知しているこの一方案に集まっている人たち、シリシャンティアシュラムに集まっている人たちとの間での仲間同士で、新しい関係をまず気づいてください。でその時に今までの癖でドロドロした癖で、なんていうかな、をそこに持ち込まないでほしいんですよ、ね、 持ち込むのは当たり前で、あのだってそういう人間がそんなもんだよねってことで、ね、で私は男女関係ってもう男女関係もしあの執着と、うん、憎しみの塊じゃないですか、ね、我々は昔のボーイフレンドガーフレンドと昔の旦那と奥さんと、ね、嫌ってほどドロドロドロしたものを山ほど積み上げてきたわけですよ。でそれも過去今世だけじゃなくて仏教的に言えば過去世においてもね、だから当然、そういうものが全部出てきちゃうのは当たり前で、ね、でそれだからこそ我々は、男同士女性同士だけじゃなく男女の関係においても全く新しい、関係を作っていく、ね、そういうふうに基づいた新しいコミュニティっていうものを、作っていく。でそのためにはまずは、自分の古い人間関係ですね、この今まで30年40年50年の間に、やってほどのたくさん人間関係を我々持ってきて、兄弟と親と、学校のクラスメートと、そして職場の同僚と、そして、パートナーとか、そして自分の子供とか、ね、近所の人とか、ね、いろいろと趣味の仲間とか、でだけどもそのほとんどは汚れ切ってるじゃないですか、ね、当たり前なんですよ。それは今まで何も分からずに雲の人間として生きてきた我々が執着と憎しみ、執着と怒りっていうものにしか基づかない人間関係しか持てなかったんだから、でそれがとてつもなく苦しかったんだから、だからそれを今乗り越えて、慈悲の瞑想によって一人一人が浄化されていく。でその後で新しい人間関係の可能性っていうものをまずはね、サンガのメンバー同士の間で築いていきましょうってことですね。いきなりそういうことを、共通理解を持たない職場の同僚とかとはちょっと難しいかもしれないけども、少なくともサンガのメンバーだったらばこういう考え方を共有している仲間同士だったらそれが可能だろうっていうことですね、っていうことを、してほしいってことですね。そうじゃないと、なんていうかな、ね、っていうことです。ね、はい。ごめんなさい。ちょっとね、今日はコミュニティ、新しいコミュニティの話を主題にしようと思ったんだけども、まあ、ちょっと全然今、短期間しか言えなかったくて、まあ、今日は主になんか、抵抗とアクセプタンスっていう方にちょっと時間を割きすぎちゃったんですけど、まあその感じでねしたいと思います。はい、すいません。まだまだちょっと時間あるので、あと30分ぐらいね、今日ちょっと遅く始まったからあと30分ぐらいね、質疑応答したいと思います。で特にね、今日初めていらした方、私の本を、まあ、読んでこられたんだと思いますけども、本の感想でもいいし、本を読んで、質問でもいいし、あるいは、今日今、まあ今のね、今1時間ちょっと話した、内容は、まあ、この本で、ちょっと抵抗とアクセプタンスってことについて、この本の中ではそれほど触れなかったけど、まあ私のポッドキャストでは何回か触れてきたテーマなんだけど、今からね、ちょっとかなり、抵抗とアクセプタンスということについては、話していくつもりです。今後の話なのでね、まあそれが今代替セラピーの方でもそこら辺に落ち着きつつあるというのは、ね、ご存知だと思いますけども、はい、じゃあどうぞ言って言ってください。手を挙げて、どうぞ。誰かって言わないでまた与田さんになっちゃうから与田さんもいいよね。与田さん今まで散々登場してますので、どうぞ。誰いいですか、なんかあったら、どうぞ遠慮なさらず、まあ何でも結構ですよ。それ下に置いて、
先ほどアクセプタンスってことを言われましたけども、うん、 センキングマインドを手放すということと青空に入るということと、あとアクセプタンスの関係をちょっと整理したいんですけども、センキングマインドを手放しただけでは青空に入れないということでよろしいですか。ですから、あの先生が以前の法話で言われたと思いますけども、あのヘドロの中に入らないとその青空に触れることはできないということで、まあ、そのヘドロに触れるっていうのが、そのいわゆる慈悲の瞑想がその役割を果たして、その上で青空に入っていって、でその青空に入った状態でしかアクセプタンスをできないという、まあ、そういう関係になっているということでよろしいんでしょうか。
はい、はい、ですね、これはあのなんていうかな、理論的にどうこうっていうよりか、その抵抗っていうのはどのぐらい皆さんピンとくるかちょっと分かんないんですけれども、そのなんていうかな、そのまあエゴ、我々にとってエゴですね、エゴっていうのは一体何をしているかっていうと、まあ私はよくあのエゴっていうのはネガティブなエネルギーを欲する存在だとか、ね、あのあるいはネガティブなエネルギーでできている存在だとか、まあ、いろんな言い方をしていますけれども、エゴっていうのは一体何をしているかっていうと抵抗してるんですよ。これは皆さん自分の中をチェックすれば絶対にわかるはずです。抵抗する、ね、で、エゴを手放すっていうことが抵抗をやめるっていうことです。でね、私がなぜちょっと抵抗とアクセプタンスってことをこれから強調しようと思ったのは、そこら辺がね本当に、コツのコツになってきますっていうのは、そのなんていうかな、まあもちろんね仏教的に言えばあのむさぼりがいけないとかね、怒りがいけないとか、まあ言うわけですよ。でそしてそれはもちろん 100% 正しいに決まってるし、でむさぼりだけども、じゃあむさぼりとか怒りっていうものと抵抗がどうつながるのかっていうと、これは分かりますね。むさぼっている時の自分の心の在り方、怒っている時の心の在り方のそのコアの部分のところに抵抗っていうものがあるのが見えるはずです、よく見ればね。だから嫌だ、要するにむさぼるってのは、むさぼるって何だろう、今の状態はもう嫌だからですよね。嫌だからもっと欲しいわけだし、で怒りっていうのも嫌だからっていうね、そういう嫌だっていう抵抗が、むさぼりの中で、怒りの中である。でそしてそれをもっとよく見ていけば、皆さんどういうふうに抵抗するかっていうと、で抵抗した途端に一気にものすごい量のティンキングが増えるはずです。これは例えば誰かとなんかぶつかってムカッとするじゃないですかね。ムカッとして相手に対してうわっていう抵抗した途端に、どれほど相手がひどいかっていうことに対するおしゃべりがうわって湧いてきてしまう、ね、すいません、ちょっとね風邪が私今治りかけて、まあ、もう治ると思いますけどね、失礼しました。はい、で今あの thinking mindを手放すことと抵抗との関係を知りたいということなんだけども、thinking mindを手放すための、一番重要なコツっていうのが、自分の抵抗を知ることなんですよ。なぜか抵抗っていうのが thinking mindのその 原動力だから、っていうのは見えるはずです、ね。で心配っていうことも明日に対する何か不安っていうものがあって、それに対して抵抗したときに一気に明日に関する心配が膨れ上がっていきますね。ですからこの最後のなんていうかギュッとした、心のあれが、強烈なネガティブなシンキングを生んでいる。だからネガティブな強烈なたくさんのネガティブなシンキングが生まれる直前にあるのが抵抗である、ね。だから、まあ、皆さんがじゃあ Thinking Mind を手放しましょうなんて言って簡単に手放すような相手じゃないじゃないですか、ね。ではい、じゃあ Thinking Mind を手放して青空の世界に入りますなんて、そんな単純なことは起こるわけがない、ね。私もそんな単純なこと言ってないです、ね。そうではない、皆さんにとって我々にとっての Thinking Mind ってのはそんなにやわな相手ではないんですよ。でその Thinking Mind のそのが生まれてくる場所にあるのが抵抗ですね。で、それがギュッと押した途端にうわっては生まれてきてしまう。だから逆に言うと、そのギュッっていう、抵抗を手放したときに、同時にティンキーマインドも手放されていく、そういう関係になっています。で、それでまあね、雲と、青空って言ったらば、ギュッと抵抗した途端に、Thinking Mind の世界がうわっと現れて、それが雲の世界 で今まではそれしか見えなかった、ね。でそれでその中で真に受けちゃって、全てを真に受けて、執着したり怒ったり散々いろんなことをしてきた。だけどもその最初の抵抗を落としたときに、Thinking Mind が止まって手放されて青空の世界が見えてくる。だけどもまあでも同時になんていうか、そこら辺がね、全部同時に起こることで、まあ私が今日の話の流れだと、青空の世界でしか抵抗はアクセプタンスはできないって言ったんですけども、だけどもじゃあそんなこと言ったら、じゃあ今私は雲の世界にいるわけじゃないですか、ね。雲の世界にいて、ってことは永遠にアクセプタンスなんかできないって話になるじゃないですか。ね。ね。ですか、私らは完全に今雲の世界にいる。そして雲の世界では永遠にアクセプタンスはできない。永遠に Thinking Mind は手放すことはできない。でこれある程度、ある意味同じ、そうですよね。だって実際にもうずーっと雲の世界に生きている人っているじゃないですか。というかほとんどそうですよね。ずーっとアクセプタンスできないで生きている人っているじゃないですか。というかほとんどそうですね。それはなぜかって言えば、雲の世界だからですね。だから雲の世界っていうのはそこは抵抗の世界であり、アクセプタンスはできない世界であり、thinking アクセプ、抵抗することによって thinking が膨れ上がっていく世界であり、そして膨れ上がった、thinking の世界を真に受けちゃう世界であるというのが雲の世界の全てじゃないですか、ね。いいですか。だからこの世界にいる限りどうしようもなく抜けようがないんですよ。だから抜けようがないからほとんどの人にとってこの世界が世界の全てであって、だから青空っていうのは何ともピンとこない、ね。で私らがなぜ青空の世界なんていうものがだんだん見えてくるかっていうと、結局この雲の世界の本質を知ることでですね、雲の世界の本質を知るときに私らは、それを乗り越える唯一のチャンスがある。でこれはダマパダの非常に有名な言葉で、お釈迦様がついにこの家を作っている、家を組み立てている、まあ家というのは柱とかね、こういうものでできてますよね。これを作ったやつの正体がやっと見抜いたっていうことを言っているんですよ。 で、その時にこの、家は崩壊していく。で、ダマパダあるでしょ、有名な言葉ね。なんか分かってるの分かんない言葉じゃないですか。で、じゃあ、あの家とか家の作り手って一体何なの？ね。じゃあ、この家をシンキングのね、でするんだらば、その家、この家のこの柱、柱とか梁とかを作ったその原動力は、やっぱり抵抗なんですよ。抵抗。ね。で、抵抗した途端に皆さんは、のシンキングが働いて、シンキングが働くと一気に家一軒ぐらいパッと作っちゃうじゃないですか。ね。与田さんがちょっと明日のこと心配したら、もう不安で不安でしょうがない明日が見えてくるでしょ。ね。明日っていう家がいきなり建っちゃうわけですよ。で、明日、与田さんの明日の不安で不安でしょうがない明日の家っていうのは、一つ一つ柱が出てきてるけども、ね。で、それを作ってるのは、抵抗ですよね。ね。で、そしてそれが、その正体が見抜いたときに、私らは、ふっと、抵抗が落ちて、なんていうかな。だからね、ちょっと言い方としては、はい、私らが青空の世界に入って、アクセプタンスできました、なんて話では、ちょっとそれだと単純すぎちゃって、もうちょっと言うと、この世界っていうのは完全に行き詰まっていて、このある家に閉じ込められていて、この家を作っている作り手っていうのが抵抗である。で、その構造が見抜いたときに、私らは本当の意味で、抵抗っていうものをふっとね、ふっと、緩めることができる。なぜかって言えば、今までなんかそれはちょうどね、あ、痛い、もう痛くて痛くてしょうがない、痛い、なんなんだ、痛いなって言ったら自分がなんかつねてたっていうような、そんな感じなんです。そしたらこの自分の痛みの 本質がわかるじゃないですか。で、これが、この自分をつねっている本質が、今私は抵抗と呼んでいるものですね。そうすると、これを手放すっていう奇跡が起こります。本当に。ね、そしたら、その途端に、家っていうものは、崩壊していく。なぜかって言えば、この家を構成していた柱とか、梁とか、の作り手が抵抗であるから、作り手がいなくなった時に柱とか梁とかが全部バラバラになっていく、ね、だから、そういうのはこれが起こってこうなるって話じゃなく、全てが同時なんですよ。だから抵抗を手放すこととアクセプタンスするっていうことが、とそれと青空の世界に入っていくってことがもう同時に起こる。ごめんなさい。ちょっとね、私の最初の言い方だと、青空に入って抵抗がやむって言ったけど、まあ本当はもうちょっと正確に言うと、抵抗を手放して、時に我々は雲の世界から解放されて青空の世界に入って、で、その中で当然アクセプタンスっていうことが起こってくる。ね、だから、これは本当に一瞬の、ことです。一瞬の心のチェンジですね。だけども、その一瞬のチェンジっていうのは、やっぱりきちんと方向性が見えてないとできないから、今私は、抵抗とか、アクセプタンスということを言っています。だから、ほんのちょっとすればヒントとしてですね。はい、じゃあ、あとごめんなさい、あと一人だけちょっと質問してください。あ、どうぞ。
はい、すみません、初めてなんですが、
半分以上の人は初めてです
。先ほどのアクセプタンスの話なんですけど、うんうん、その日常生活とかでアクセプタンスってことを考えると、やっぱりどうしても、例えば受容するのに何でしょう、時間がかかっ、その転換が一瞬であったとしても、それを受容するまでに長い時間が、葛藤があったりとかであるとか、あと、うん、例えば外圧があって選択肢が狭まらないと、なかなか、なんでしょう、 うまく受容ができなかったりとか、そういうことがあるような気がするんですが、そういうのっていうのは何ていうか、そういう何でしょう、こういう仏教のやり方みたいなのをやった場合には、例えばある程度すんなりできるようになるものなのか、それともそういう葛藤みたいなものが長く続くっていうのは、それ自体が本質的なことなのかっていうところをちょっと伺いたいです。はいはい、
はい、それもちょっと今の本質的な質問だと思うんですけど、だから何ていうかな、その私らのエゴの本質というものが抵抗であるということは今日、ね、お話ししたけども、だからエゴが抵抗をやめるってことはありえないんですよ、ね、それは無理です。それはエゴがにとってはとてもじゃないけどできないことで、そのそれはちょうどなんていうかな、その、この本の中でも散々触れたんだけども、やっぱり私らの失敗っていうのは何だったのかっていうと、エゴには到底できないことをエゴにさせようとしたっていうことに尽きるのね。でだけどそれは無理なんですよ。で無理なんだけれども、無理なんだけどもやっぱり、それもどうしてもやんなきゃいけなかっただろうなって思うのね。まあそのまあ私もよく例に出すけども、パーフェクトエクパニミティっていうね、完全なる平静さ、これ悪い冗談もいいところなんですよ本当に。なぜ悪い冗談かというと、エゴにとってパーフェクトエクパニミティは正反対のことじゃないですかね。だからシーヤさんのエゴがパーフェクトエクパニミティにできるわけがないわけね。でそうなんだけども、パーフェクトエクパニミティっていうことが大事だよねってシーヤさんが誰かに教わったときに、これとてもいいことなんですよ。なぜかって言えば、シーヤさんのエゴはそれと正反対ってことがわかるじゃないですか、ね、だからで私らからするとちょっと悪い冗談かよ としか思えないわけね。いきなり、はい、ヴィパッサナの本質はパーフェクトエクメニミティですって、これ半分正しくて半分大間違いなんですよ。で半分正しいというのは、まあ、原理的にはもちろんその通りですね。だけども半分間違いではないんだけど、要するに間違いって言ったらあれだけど、そうじゃなくてこれできるわけがないって話なんですよ、エゴにとってはね。でエゴにとってはパーフェクトエクパニミティなんて全く正反対のことだから、エゴっていうのはその正反対のもので執着と怒りの塊なんだから、で抵抗の塊なんだから、でそのつまり我々がヴィパッサナを通してやろうとしたことは全てエゴには絶対できないことをしようとしたわけね。でそのエゴには絶対できないことを無理やりエゴにやらせたから、まあ失敗したんだけれども、で無理やりやらせていくうちにだんだん見えてきたのは、パーフェクトエクナミニティと正反対のエゴの姿じゃないですか。それが見えたでしょね。アクセプタンスと正反対のエゴの姿なんですよ、我々に見えてきたのは、ね、だからパーフェクトエクワニミティが大事ですよ、パーフェクトエクワニミティになりなさいっていう教えは意味を持ったんですよ。なぜエゴは全くそれの正反対だってことを知るためにね。ですか。だから、それを今我々はヴィパッサナを散々失敗することによって学んできたわけ、ね、でだからそういう要するに絶対にそんなことはできないんだ、パーフェクトエクバイミニティにはならないんだっていうことを通してエゴの本質が見えてきた途端に、実はパーフェクトエクバイミニティが実現する道が開かれるわけね。つまりなんていうかな、我々がヴィパッサナってことを通してやろうとしたことは絶対にできないことだった。それはエゴの本質と正反対のことだから。だけどもそのエゴの本質と正反対のことだって知ることによってエゴの本質を知り、でその時に我々はエゴっていうものをある意味手放すことができた だから、今の質問だとね、どうしてもアクセプタンスなんてできるわけがない、ね、で、できるわけがないところで、だからできないから散々苦しんで、で、苦しんでいくうちにだんだんだんだん追い詰められていって、嫌でもアクセプタンスせざるを得ない、状況がだんだんできてくる。まあ、なんていうかな、生きていくっていうのはそういうことだと思うんですよ。これは、単なる理論ではなくてね、実際問題として、そうなっていて、だから、アクセプタンス大事ですね。はい、じゃあアクセプトしますっていうふうには絶対行くわけがなくて、アクセプタンスができなくて、散々散々抵抗した果てに、力尽きてアクセプタンスが起こるっていうことがなってくると思いますね。それで、その後はね、やっぱり一回アクセプタンスしただけではどうにもならなくて、でなぜかってまた抵抗が盛り返してくるからね。だから一番大事なのは、とにかく一回、抵抗を手放してアクセプタンしたときに一体どれほど楽な世界が広がるか、ね、それを、経験すること。だけども皆さんのエゴというのはそんなやわな存在じゃないから、すぐにまだ読み帰ってきます、ね、でそのときにどうやって、また、このアクセプタンスってこと、抵抗手放しってことを繰り返していけるかってことですね。この2つ、とにかく最初にアクセプタンスの世界がどれほど楽かっていうことを、知ること。そしてだけども簡単にそんな世界にいられるわけがなくて、当然皆さんの、強烈な抵抗する心、皆さんのエゴってのはよ、そんな嫌なもんではない。だから皆さんまたエゴの世界へ、抵抗の世界へ引きずり込まれてしまう。だけどもでもその時もう皆さんは自分のこの苦しみの本質がもう分かっている、ね、だからまた手放すことができる。でそういうことを繰り返していくうちに、だんだんだんだんと、そういうものを手放された世界に、もっと長くいられるようになりますから、だけどもこれはもうなんていうかな、やっぱり方針の問題でね、そこが分かんないといつまでたっても、抵抗の世界にいて、抵抗の世界で頑張るのがなんか修行なんだっていうふうに思えてしまうんですよ、本当に。ですね、でね、まあ、先週道元禅師の随文記やって、まあ、仏教っていうのはとにかく合っていうものを手放していくことなんだっていうのが出たんですけど、それは絶対に、だからもうマインドを見なくていいんだという話ではなくて、マインドを徹底的に見たら、見ることで、手放すっていう話ですね。だから仏教 1.0 がマインドを見なかったっていうのは、これ私が徹底的に批判したように、これはもう道元禅師ですらないんですよ。大乗仏教ですらないんですよ、本当に。で大乗仏教の本質というのはもう 3.0 の世界にしかないからっていうことですね。はい、すいません、ちょっとね、今日もまだ全然すいません、新しいコミュニティのことは全然半分も、まあ、最初の入り口としてね、ちょっとお話できたと思いますけども、ですからね、なんていうのかな、今私らが大事なのはダルマの話であって、なんていうかな、今サンガのメンバーが、サンガのメンバーだってみんな人間で、不完全な人間 でその不完全な人間の不完全なところをいくらつついたって意味ないじゃないですか。いや、宇田さんそこダメだよとか言ったってね、こんな意味ないわけですよね。それよりか、それよりか我々が目指しているところを一緒に目指していくっていう方向でいかないと、本当に新しいコミュニティってのは生まれない。結局、昔の、 人間関係の癖がそのまま引きずり込まれて、なんかサンガのメンバーの間でなんかわけのわかんないことになっていってしまうっていうね。それだったら全然本当の意味で、仏教を本当に修行したことにならないですから、ちょっとね今までコミュニティっていう側面がちょっと弱かったから、まあ、それよりかその前に一人一人が慈悲の瞑想をやるってことを散々言ってきたからね。だからもう一人一人が慈悲の瞑想をやって自分の中のそういうものを浄化していくっていうのは当たり前で、それからもう一歩進んで、そういうことをした人間同士がどう新しい人間関係を作れるのか、どう新しいコミュニティを作れるのか、ね、そういう新しいコミュニティを、一方案と、シュリシャンティが目指しているっていうことですね。それに、賛同してくれる人はぜひ、コミュニティの、をこれが作っていきますから、まあもちろん今はもうできてるんだけども、それもねもっと発展させていきたいなと思ってます。はい、じゃあ最後にね、そこに衆生無辺誓願道とありますけれども、それを読んでちょっと終わりにしましょう。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。